じゃあ普通はあの別に普通のいつも通りというかお会話のような形、お会話のような形ですね。
はいはいはい、はい、
もし失敗したらどうすればいいんですか。
いや別にです
よ、やめてください。
その戦争前の話から、
はいはい、
広島での話と戦争前の話から広島での話ですね、うん、でそれからどのようにしてまあ、人生談という形でご主人と出会われて、カナダに来られて、まあ、いろいろここでの活動と、でその現在まで来ていただけたら。
OK。その都度質問してくださる？
そうです。
はい、OK、OK。
あんまりそこ心配するので。はい。はい、どうぞ。OK です。
どっから話す
の？じゃあ、まず自己紹介というか、私の名前は。すみません、もうちょっとこっち側に止めます。椅子ごと、はい。はい、椅子ごと、もう少し。椅子ごと。はい、OK です。
こうするの？
いやいやいや、こっち
こ
っち、
私こっちを見ればいいの。はいはい。
もう少し椅子だけちょっと椅子ごと動かします。はい、OK です。あ、椅子をこの
こうして。
はいはい、OK です。はい、
こっち見る方が好きだけどな。まあいいや。
今回はじゃあまた別のあれで読んで。はい。
どっから話すの？
じゃあ最初のお話から、じゃあ自己紹介と、
うん、
ここに、どこで生まれてということから、
はい、私の名前は私の名前はサーロー節子って言います。広島で生まれて中学の2年まで広島で教育、ごめんなさい間違った、ほら日本語でお話するの久しぶりだから、
いいですいいです、
ごめんなさ いやり替えましょう。じゃあサーロー節子、私の名前はサーロー節子と言います。広島で生まれで、被爆前は広島の女学院工場に行っていました。2年生でした。
生まれたのどこですか？
生まれは広島市内工人町っていうところで、駅からあまり遠くないところですけれども、
うん、でお生まれになられたのは、
1932年でした。
32年ですか、分かりました。それでどういうお家族、お父さんとかももう出征されたとかそういうわけじゃなくて、
いえ、私は7人兄弟の一番末ですから、長男と私との間には20歳以上の年の差があります。で、何人かの兄弟はカリフォルニア州で生まれました。で、私や2、3の兄弟は日本で生まれましたけれども。
というのはお父さんとお母さんが
アメリカに行ってたっていうことです。はい、
じゃあそのお父さんとお母さんはちょっともう一回言って、そもそもお父さんとお母さんは、お父さんとお母さんがどういうあれでアメリカに行っておられたのっていう、すいません、眩しいですけど、
私の名前はサーロー節子と言います。広島で生まれました。1932年、昭和7年のことです。で、私は7人兄弟の一番末で、で一番上の兄だとか姉だとかとの間にはもう20歳以上の年の差があります。で、私の大丈夫、私の父は若くしてカリフォルニアの方に移民として行ったそうです。うちは侍の家庭でしたけれども、 あの時代にですね、あの明治維新の時以来非常に家計が何て言うか言えないわ、
厳しい、
家計が厳しいで、今までの社会的な地位を保つためにっていうんで父が率先してアメリカに行ったそうです。で、随分成功したらしくて、ドイツ人の人とパートナーシップを持ってカリフォルニアで、あのウェスタンフルーツカンパニーっていう会社を勤めた。ですから果物の収穫期には400人もの日本人の移民たちを使って、それでビジネスをやってたっていう、非常に華々しくした人らしいです。
それで
しかし
日本、アメリカのカリフォルニアどこですか、それは南の方ですか、北の方ですか。
いや、北の方です。それはサクラメントの南ですね、ですからまあ全然私は父とこういうことを話したことがないんでよくわかりませんけれども、でも私が生まれる前に、私の次の上も次の兄ももう日本で生まれてますから、まああの当時の法律を研究してしますとね、日本人にそういうプロパティをね、あの辞書を所有するっていうそういう権利は与えられてませんでしたでしょ、カリフォルニアでね。ですからそういう点で私ドイツ人の人とパートナーでやったんだと思うんですけれども、まあそういうことを知らずに父は非常に華々しくやってたっていうことは聞いてましたね。で広島で生まれて、
お父さんはそれで広島に帰ってこられたんですか。
そうですね、
引き上げという形で、
そうですね、その他何を話しましょう。
それでじゃあちょっと結構その凱旋という形で結構かなりのあれですか、そのアメリカでじゃあお金を儲けて帰ってくるっていうのは結構まあ成功例っていうか、
まあそうなんでしょうね。
広島では結構その大きなお家というか、
あれちょっとここ
広島では結構その大きなお家が、
まあ、そうですね、私の育ったお家っていう、それの門のところには士族っていうのが未だにありますよね。士族っていうのは侍の族ってね、
はい、
お父さんにこれは何ていう意味って聞いたことがあります。それはね、侍の家族なんだって、家系なんだっていうことだって。でもあの頃まだそれをつけてるっていうのはね、面白いと思いません？それを鮮やかに覚えてますけれども、ですからあの、まあ、非常に古い大きな家に住んでましたけども、戦時中にあの都市計画をするっていうあれでしょうか、まあ、だんだんと軍都になってたんで道を拡張するとかっていうんで、大きなうちの半分が軍部に取られてしまったんですよね、政府にね。ですからそのうちではもう生活しないで、その隣のうちが随分借家がありましたから、そっちへ移ってそこで育てたんですけれども、その小さくなったうちが後ほどあの旅館になって人に渡して、でそこで多くの兵隊さんたちが毎晩入れ替わりであり、もうみんなあの南部の方に戦争に送られていく。で最後の日本での最後の夜をっていうんでお酒をいただきながら皆さんが歌ったりしてたのを子供のながら覚えてます。そういう時代でしたね。でもまだ幼かった頃は戦時中といえどもそんなに生活は厳しかったとは思いません。楽しいことも楽しい行事もいろいろとありましたし、で広島って小さな町ですし、非常に家族制度っていうものがねみっちりと、がっちりとしてて、もううちなんか本家でしたから、いろんな人の出入りで私は本当に大人の中で育ったんですよ。ですから一人っ子っていう感じなんですよ。
でそのじゃ一番その20人の兄弟の中で、
あ、いや10人
10年兄弟の中で一番末っ子さん。
そうそうそう、
ですからすごい可愛がられた。
いやそう言いますけどね、私はそういう記憶はないですけどねですからみんな姉や兄たちは 大学だあら軍隊に取られて将校になったとかね、うん、それでだんだんと戦局が悪化して、そうですね、太平洋アジア太平洋戦争が始まって、だんだんだんだん生活が苦しくなってきましたね。食料なだけじゃなくて、まあ、非常に厳しく検閲だとか配給だとか隣組が目を光らせるとか、そういうふうなのを幼い子供ながら記憶してます。
何か覚えてますか、それは子供の時
に。惨めでしたよ。もう最終の段階なんかではなんか毎日なんですかね、毎週なんですかね、週に 2,3 回隣組っていうのが集まって、こう盛られた食料をね、こうくじ引きのようなあれで当てるんですよね。これにお茄子が1本、きゅうりが1本、じゃがいもが2つとかね、こっちは人参とあれってとかいうふうに、そんなの盛られて、皆さんでくじ引きのようなことをして、そういうふうな食料難の時代だったんですね。それを覚えてますね、鮮やかに。それから戦時中に貴重品って言いますか、宝石類を持ってる人はみんな供出しなければいけないってね、そういう命令でね、もう母なんか一言も言いませんでしたけど、悲しそうな顔をして、持ってる金だとか銀だとか全部出して、やはり町でリーダー格好してるうちであれば、まず率先してそういうものを政府に軍部に供出するっていう、そうしないと後の人がついてこないでしょう。でお寺はお寺でお金を集めるとか、なんか懐にはなくてもそれを出さなければ、やはり社会的な対面をっていうふうな、そういうものが大いにあったと思うんですよ。それを、うん、覚えてますね。
特にその幼稚園少女の頃、そのあこれでなんか戦なんか怖いとか思ったことありますか？その戦争が
怖い、
これが戦争なんだっていう思って
る。いやだと思っても悔しがったことはね、こういうことでした。もうそれはアジア太平洋戦争が始まってだんだんと状況が悪くなった頃ですけども、冬はもう寒くてもみんなコートなんて着られなかったですからね、あの頃は寒くても。で学校の週末みんなで駆け足をして学校を一周するとかね、まあいろいろ厳しいことがありました。でこういうことがあったんですよ。あの頃毎朝のように検閲があって、手を調べるとか爪を調べるとか、みんな清潔にさせるためにそれはあったんだと思うんですけど、ね、そして花紙、ちり紙って言ってましたけれどね、ちり紙とか花紙とか、それとハンカチと必ずそれを持っていかなきゃいけない。で、ある日私風邪をひいてて鼻がズルズルズルズルと出てたんですね。だから持ってた今で言うティッシュペーパーですか、花紙っていうのを全部使ってしまったの。先生の検閲がある時にはもう花紙がなくなってて、ハンカチだけ。それで随分先生に ひどいこと言われたんですね、他の生徒たちの前で。なんとあなたは非国民だと。小学校のまだ学生だった頃ですよ。花紙がなくなったからあなたは非国民だ、日本は非国民はいらないんですよって言われて、それがどれだけ私の心を傷つけたか。なんとバカな先生だと、ちり紙一枚で私の人格を傷つけたと幼いながら怒ったのを覚えてます。そういう苦しいことが時々ありましたね。で高等女学校に入ったんですけども、それは広島女学院といいまして、女子のキリスト教の学校で、いわゆるあの頃はミッションスクールって言ってました。でまあ 大人の世界に育ったもんですから非常に社会面のことでは、まあ、進んだ知識を持ってたんでしょうね。例えば入学試験の時に校長先生から先生たち数人がずらっと並んで私を一人を対象に質問されるわけなんですね。いろんなこと聞かれても私それに対応できたんですよ。例えば今アメリカの大統領はどなたで、ルーズベルトです、ね、で英国はって言うとチャーチルですとかね、そんなこと全部時事問題を返答することができたんで随分学校もびっくりしちゃったらしいです。で入校して A クラスの級長にさせられました、うん、でまあ私のそういう
女学校当時一番頭の
中で、そうでそれで女学校時代はいつも、まあ、女子の学校ですからね、男の子と競う必要はないでしょ、うん、だから非常にいろいろなリーダーシップの場が与えられて、もう大学へ行くまでにはもう非常に認めてくださって、大学の学長先生が、その方はコロンビア大学で教育学で PhD を取りになった女性ですよ。女性が大学の学長なんてね、ちょっとね、いくら戦後でもあまりなかったことですけど、その先生が、節子さんはね、あのアメリカ行って勉強してきて広島に帰って女性運動のリーダーが必要だからって、ね、でアメリカ行けばね、総書法っていうのがあるからそれを勉強して帰るといい。総書法なんてね、私全員の人だったらどなたでもできると思うんですけども、そういう特別な学問があるんですか、そういう分野があるんですかと、あるんですって。それでその先生からいろいろ手ほどきをグループワークっていうね、集団の人たちをどういうふうに指導するかっていうふうなこと、一対一で心の中を探すだけじゃなくて、その横のね人間関係をどういうふうにっていう、そういうまあ勉強をアメリカとカナダでして日本に帰りました。まあカナダ人の主人と結婚しましたから、で帰って関西学院大学の方で数年間私はそこにいました。主人は8年いたそうですけれども、でそこで長男と次男が生まれて、で62年に休暇で、休暇って言いますかね、また大学の方へ、トロントの大学の方へ帰ってきまして、主人がまた研究を続けたかったですから、それでトロントにやってきました。それでこちらに居残ることになったんです。で今で思えばあの時はちょっとつらかったですね。日本に帰るのを期待してここの大学に来たんですけれども、でも急に予定が変わってカナダに永住することになって、今思い出すと あれはいい決断だったと思ってます。非常に子どもたちを育てやすい、教育しやすい、日本のように子どもたちが大学に行くからっていうんでがむしゃらに勉強させるとか追い立てるとか、そういう必要のない伸び伸びと育ってくれたと思います。
じゃあその広島のちょっと戻りますけども、そのちょっと戻りますけども、うん、広島でじゃあその女学院に行かれて、うん、じゃあ A クラスの球長さん でじゃあ実際その8月になってきてですねでその日あたりの
その前後ですか。そうですね、1945年も終戦の最後の年になりますと、もう学校の生活っていうものは勉強どころじゃないんですよ。毎日のように学校を離れて農家へ行って稲か、麦を買うの、麦刈りのお手伝いをするとか、じゃがいもを掘り返すのをお手伝いするとか、田植えもしましたし、そういう 農家でのお仕事、また軍隊の方に引っ張られて、
学徒総動員
そうですね、学徒動員で、そうですね、被服廠って兵隊さん用のあのユニフォームですね、それを整えるとか言ったり、専売局ってタバコを作って戦地の兵隊さんに送るとか、いろいろなところで、結局その被爆の当日は第二総軍司令部っていう軍隊で、参謀部秘書なんていうんですか、参謀部ディコーディングなんていう解読、参謀部
暗号部解読ですか、
暗号部情報班っていうのかな、暗号部、うん、
情報解読
班、なんかそういうところで、
それどういうお仕事されたんですか。
それはですね、その日の 3週間ばかり前から毎日軍隊に通っていろいろとその秘密の解読の方法があるんですよ。全部数字でそれは解読するんですけれども、それをみっちり習って、さあいよいよこの8月6日から月曜日から一人前の解読者として働くんですよって、ですからみんな生きようよとしてね、今日から頑張るんだって鉢巻きをして軍隊に行きました。でその行く前に広島の駅前で私の学友たちと出会って、そこで私が号令をかけてね、気をつけー歩調を取れって歩くんですよ、こうして。で軍隊の前に来るとね、頭右ってね、私がこうするのと、そこに門兵がいますでしょ、そうすると入れてくれるわけなんですよね。まあそんなこともなんかおかしい思い出になりますけれども、そういうことで木造の建物に入り、2階でちょうど8時からちょっと敷地のようなものがあって、柳井少佐っていう方から、あなたたちはその過去3週間みっちりと訓練を受けたと、今日から天皇陛下のために忠誠を果たすそのチャンスが来たんだと、まあ、チャンスっていう言葉は使わなかったですね、そういう機会が来たんだと、だからもう精一杯天皇のためにそれで、はい、わかりましたって言った途端にパッと部屋中が青白い線香で満たされて、でその瞬間私の体は宙に浮いたのを覚えてます。でそれが私の記憶の終わりでしたね。で意識を回復した時にはもう崩壊した軍隊の建物の下敷きになってて、でもう暗黒ともう静寂の中で何も聞こえない真っ暗闇の中で、体を動かそうにも動けない、あ私は死に直面してるんだっていう、そういう思いをしたのも記憶しています。でしばらくしてその静寂の中から、お母さん助けて、神様助けてっていう学友の声がしてきたんですね。ああ安藤さん大丈夫だったんだ、よかったなと。安藤さんの声しか覚えてませんけれども、みんな細々とした声で助けてって、その時に誰か私の体を揺すぶったんですね、後ろから。諦めるな、体を動かして、今ここにこの針を動かしてやってるんだから。ごめんなさい、どこでしたかね。
じゃあちょっと難しい話と思うんですけども、
家族の話でね、面白いのはね、ある日お2階に上がってったんですよ。そうした父が机に座ってて、こんなねあれに座ってて、なんか一生懸命読んでんですね。何を読んでるんですって聞いたら、 うん、これ近いうち必要になると思うからってね、ひょっと見たんですよ。そしたら外国語なんで、あっち何のことか分からなかったんで、でこれは英語の文法だって、でこれ近いうちに必要になると思うから、お父さんこれをこれに目を通してるんだって。だからアメリカの力強さを知ってた一人としてもう分かってたんですね。我々には分からなかったけれども、
それであのさっきのそのもう一回ちょっと戻りますけども、そのさっきのその朝その皆さんと他の女子女の子のお友達と、
うん、
その駅前で会われて、
はい、
それはそういうふうに
号令をかけて、
号令それかけないといけないって、そういう組長だったからですか、旧長
組長だったの、とにかくリーダーだったんでしょうね、うん、だから
何人ぐらい皆さん、
覚えてないですね。
10人とか5人とか、
うーん、2、30人いたんじゃないかしら。それが隊を組んで歩いていくんですよね、その時に、うん、
それでそれ号令して
そう
入って、
で門に、ね、司令部の門に着く時に歩調を取れってこんなのやるでしょ、こうしてね、で頭右って言うんですよね、うん、こうするの、そういうことをしました。なんか今じゃ面白いおかしい、笑い話になりましたけれども、
はい、
実際にそういう生活したんですからね。
で、
まあ私たち30人ばかりの学生がそこで被爆して、その閃光を見て崩壊した建物の下敷きになって、そこから這い出たものは 2、3人、私が知る限り3人しかいないんです。で私が出ることができたのも、誰か暗闇の中で私を掘り出してくださってた人がいたんですね。諦めるなよ、頑張れって、今助けてやってるんだからってね。であそこに少し薄いぐらい光が見えるだろう、あそこに向かって張っていけって、だから暗闇の中こう張ってで出て行ったんです。
あ、じゃあまず何かに挟まってたりとかしなかったんですか。
そう、動けなかったんです。きっと崩壊したその針が私の体を止めてたんでしょうね。
それ入って結局動けた、針が取れたら、
そう、
あ、取ってくれたん
です
か、
は
いはい、
そうです。
それは誰だったんですか。
兵隊さんに違いない、軍隊だから、暗闇の中だから、どこの誰だったかってこと分かんないです。
それ何階、2階にいた時、
2階にいてそうなったの。
それが全部、あ、でもまだ2階にいたままですか。建物自体は壊れなかったん
ですか。そうです。
じゃあ2階になったんですけども、その建物丸ごと壊れたんじゃなくて、それ以外のものが
丸ごと、そうですよ、全てが全壊ですよ。めんぱちゃんこになっちゃったの、
木造の建物、
だからまあ奇跡的に私救い出されたっていうことになりますよね。
それそこから出てきて、
出てきた時は自分の体を見るってことしないですよね。で出てくるともう薄暗い、もう夜のようなというのは、あれで爆発してもういろんなね、パーティクルだとかすすだとか煙だとか、そういうもので、時間がある程度経ってだんだんと明かりが、あの辺りが明るくなって獲物を見ることができたんです。最初の時はもう暗かったんですもん。で、物が見え
るどう思いました、どう思いました、その時は出てくる時
どうしたんだろうって、それぐらいしか分からなかったです。あ、やられたなとか、そういうふうな思考はできなかったですよね。それでだんだんと暗闇の中でも物が見えるようになって、でも行列もまるで死人の行列のようでしたね。みんなこう焼けただれて、こうもういろんな絵を見てらっしゃるでしょう。ああいう調子でもう目がなくなったり、頭が半分なくなって中から出てきたり、もう目玉をこうしてね、自分の手の中に入れた人でも倒れて、地上に倒れて、もうお腹が砕けて、そこから内臓がはみ出しているような人、 そんなのがだんだんと目に入ってくるようになったんですよね。もう焼けた人なんかだんだんと膨れてましたね、腫れてきてたんですよね。そういう 人たちが途中でパタパタパタと倒れていかれて、で私のあの日の記憶は非常に静寂だったっていうこと。なんかね、他の人のものを読みますとね、阿鼻共感のうちにうんぬんってこと、あ、それは私の記憶した広島ではないんですよ。あれでやられて本当にまるで死人がしずしずと、サイレントムービーのようにゆっくりとこうして動いてた。
どういう
助けてくれとかそういう叫び声とかそういうふうなものは全然記憶にありませんね。聞かなかったですね。非常に異様な経験を長年理由も分からずにそのまま考えないで放っておきましたね。でそうしたお化けの人たちのようなその行列ですね、死の行列ですね。でそれに加わるように兵隊さんたちが、お前たち学生はあの人たちと一緒に山に逃げろって、それで私以外に2人の女の子と一緒に歩いたのを覚えてます。死体を越えて双葉山っていう軍隊の近くに山があって、その山のふもとに東連兵場っていう軍隊の騎兵たちがね、訓練するところがあったんです。そこへ皆さん逃げていかれたんですね。でそこへ私たちがたどり着いた時にはもうそこはいっぱいでしたね。死体とこれもう間もなく亡くなられるっていうふうな人たちでいっぱいだったんです。で皆さん口々に水をお願いします、水をくださいとかすかな声でささやかれるんですよね。でもあげようにもお水を運ぶ器もカップも何もない。で兵隊さんたちが お水をあげちゃダメだぞって、もう早く死んでしまうから、で私たちはその双葉山の元に逃げてそして元から下の連兵場を見るともうげっちりも何千人の人がみんなうめきながら死を待ってたんですね。一人のお医者さんも一人の看護婦も目にしなかったですね。その山の向こう側にはその総司令部の方でテントを作ってなんか応急処置をしているところがあったそうです。それは後で聞いた話ですけど、私が逃げた山の方ではもう全然誰もお薬を もらったりお医者さんから慰めの言葉をかけられる、そういうことは全然なかったです。焼けたまま苦しみながらみんな死を待ってらしたっていう状態です。それで私たちそれを目撃して何もしないわけにいかない、で3人で近くの流れ、ちょっと川じゃなくて小さな水の流れですよね、そこに行って私たちの体を洗ったわけですよ。体中血だらけになってたから。で誰の間アイディアだったかわからないんですけど、とにかく私たち着てたブラウスを裂いてそれをお水につけてお水にひたひたにして、でそれを持って大急ぎで重症者の人たちの口に持って行って、でそれでお水を飲んでもらったんですよ。そうすると濡れたね衣類をそれで水分を吸い取られるの、ありがとうって、それで亡くなっていかれる。なんと幼稚な 救急手当だったんでしょうね。それ以外に方法なかったです。でそういうことを一日中繰り返したでしょうね。全然もう心に感じることもなくて、そして夜になると私たちその山手に座って町全体が焼けるのを見ましたね。でその時も心はうつろでしたね。今言ってることはね、後でお話したいことがあるんだけど、まあ心理的にね、その時なんで私たちその自分の愛する町が焼けてるのにそれで心が動揺しない、あるいは何千人という人たちが死につつあるのを目撃してもあまり心の動揺ってもない。で一番つらかったのは私の姉が真っ黒焦げに焼かれて、体がこんなにもう腫れ上がって、で4歳の甥を連れて橋の上で焼けて、でその人たちと一緒に生活したんです、数日ね。でその人がな、姉とその甥が亡くなった時に兵隊さんたちが土に穴を掘って体をその投げ込んじゃって、でガソリンをまいてマッチを吸って、そういう いわゆる人間のお葬式ですか、まあ、お葬式じゃなくてはそれは何ですか、まあそれをですね、13歳の私そして両親と一緒に立って兵隊さんたちがそれをするのを見てたんですよ。で兵隊さんたちは竹の棒を持ってって体を転がすんですね。ああまだ腹が半分しか焼けてないよとか、まだ脳が半分しか焼けてないよとか、まあ、普通は口にしないようなそういう荒い言葉で死体を扱ってるんですよね。その異様なことは自分には分かっててもそれに反応することができないんですよ。そういう極限の場になるともう虫けらのように、もう焼かれた豚のようにこうされる、人間の尊厳も何もあったもんじゃない、そういう扱いを私の愛する姉がされてる、またその幼い4歳の甥がされてる、それを見ながらも涙一つ出なかったんですよね。その記憶が長年私を苦しめたっていうこと、それは非常に強力な記憶なんですよ、印象だって。でそれで後年大学で心理学を勉強するときに、なぜ私はあの瞬間ああいう状態だったんだろうと、ああいう状態にあっても心がかき乱されるとか動揺するとか痛めつけられるとか涙一つ出てこないっていうのは一体どういう心境だったんだろうと。だから町全体が焼ける時もそうだったし、で何千人っていう人が苦しんでるのを見てももうそれに心理的にもなんて言うんですかね、言葉が慣れるとかっていうのはまともじゃないですけれども、まあそれは後で、まあ、レフトンさんっていうアメリカの精神医学者の人が広島の被爆者たちの研究をなさって、でそういう現象を心的麻痺だとかそういうふうなことをサイキッククローズングオフとかサイキックナミンとかそういう言葉で説明なさったんですけども、というのはもう そういうもうマッシブなもう膨大な、なんて言いますかね、そういう、あ、私説明できないわ。
英語でもいいですよ。英語使ってください。
もうそういうマス、そういう、もう本当に 人間の頭では考えられないようなそういう膨大なバイオレンスっていうかそういう普通の心理には受け付けることのできないようなそういう刺激っていう外的刺激が我々の内部に入ってくる。でそうすると我々の自体の中にあるもう自動的にそういうものを防ごうとするディフェンスメカニズムっていうものが働きかけるわけですね。だから心を閉ざしてしまう、そういう刺激が入ってこないように。でそういうことは私後々まで知らなかったですけれども、今で考えると、あのディフェンスメカニズムってあれがなかったら私はどういうふうにあの日生きていただろうと、あのもう恐ろしい刺激をどういうふうに扱うことができただろうと。だから一番優しい自動的な方法として私の心的状態が麻痺状態にあったっていう、私はそういう、まあ、今はっきりと説明してませんけれども、そういうことを読んで、ああそうなのか、それで私が大切な姉の死を目前にしながら、ああいう非人間的な行動を取ったっていうことで長年苦しめられてたけれども、じゃあそれは私が人でなしであったからそうじゃなくって、もうそういうふうに心理的に我々の思考力の中に、あるいは感動力の能力って言いますか、そういうものが自然に我々のうちに備わっている、それが我々を助けてくれたんだと、支えてくれたんだと。でそういうことを照り合わせると、今まで私が自分を責めてきた、なんと人でなしだったんだろう、そういう自分で自分を責めてきた長い年月のその苦しみからある程度解放されたっていう感じがしました。ですからドクター・リフトンには、私個人の精神的な回復のためにもね、お礼は言いました。直接に彼と学会で会った時に、あの時のことをして、まあこういうことが私の被爆の経験の中で最も私を苦しめた問題の一つだったと思います。
その特にその日だけじゃなくて、その特にその後に自分のお姉さんがそういうふうに扱われていくのを見て、それ自体じゃなくて、その時になかなかって自分っていうものが後に なぜ泣かなかったのかって、後悔とか、あの時泣くべきだったとか、あの時泣くべきだったとか、そういう意味ですか？
そうですね、うん、なんで自分はああいう行動を取ったんだろうと、自分自身の行動反応っていうものを理解できなくて自分を責めましたね。なんと人でなしだろうと、涙一滴も出すことができなかったっていう、もう本当に無感動で立って、もう動物のように焼かれてる姉を見て苦しみましたよ。しかしそれを表現することができなかった。でもう思考力はその瞬間あったと思う。今兵隊さんたちが焼いてるんだと、そういう思考力はあっても感受する性能っていうものはなくなってたようですね。それは私に非常に適切に説明をしてくれました。でそれで納得はしています。だから他にも被爆者の人で私と同じように口には出せない思い出で苦しめられている人もいるかと思います。 それを私はそのままに放っておかないで、一生懸命勉強して、いろんな人のものを読んで、ああこういうことだったのかと、そういうことで私をいくらか精神的に支えられた、そういう感じがします。
でその実際じゃそういう起こった経験というよりも、その自分の思い出の中でそれがどんどんどんどん膨らんでいったってことですか。それやっぱ13歳の時にそういうものを見て、その後しばらくはまだ
まだ大学行くまでの時間じゃなかったですからね、
なんか何とか分からないまま、
うん、
そ
う
ですね、そのいつそのはそのなんかいつそういうなんかあなぜあの時会わなかったんだろうとか、なぜあの時
それは私の、あの意識の中に絶えずあったありま、
その時から、ね、その時自分実際見てる時からなぜ私は悲しくないんだろうっていうのがあったんですか。
それはその時のその瞬間のあの時の当時のことを思い出すたびに、あれはおかしい、おかしかったなとは自分で分かってても納得いく説明は後日勉強してからでないと分からなかったですね。ですからね、被爆者の中でも あの時のことを考えたくない、思い出したくもないと、それを避けて行かれる人が随分いらっしゃいます。それを分かります。でも私の思いではやはりそれを突破しなければ完全な精神的な回復っていうものはないと思うんです。またその回復っていう言葉もおかしいと思うんですよ。回復っていうとあるものが悪くなってその元の状態に帰らなきゃいけない、それが回復っていうことになってますけど、そうじゃなくてね、やはりそうじゃなくて、やはり普通の人間が体験できなかったこと、見れなかったこと、考えられなかったこと、感じられなかった、それを経験して、それでいてかつまたノーマルな普通の生活をすることもできるようになったって、それは精神的な回復っていう言葉よりももっと別のいい言葉があるはずだと思います。まだ考えてませんけど、その言葉はね、私が言おうとしていることは分かりかしら、ちょっと、
その傷ってな、でそれを突破できるあのもんなんですか、それとも突破したらすぐなくなるっていうもんじゃない、
ちょ
っと私のあの聞いた中では、そういうもんって突破するもんでありながら同時に突破したから必ずなくなるもんじゃなくて、そのすでにやっぱりそのまだ記憶というものがあって、まあ、節子さんっていうの、節子さんにとっても、そのこの被爆者にとっても何回話してもやっぱりその、まあ、まだまだ大変だし、その実際そのことを経験を話すこと自体ですね、やっぱその傷はあの治るもんじゃないって言われたことはあるんですけど、少しは楽になるけれども、その決してその傷っていうものは治らない傷もあるのではっていう、
傷っていうか痛みっていうか、そういうものがなくなるっていう、それは言えないと思いますね。もう生きる限りあの記憶から逃れることはできません。でもその記憶で全ての日常の生活がそのネガティブなものになってしまう、マイナスの生活になる、それを許すっていうのはそれは問題だと思いますね。やはりそれを突破して、そしてじゃあどうすればいいのか、でそこに問題の解決の糸口があると思うんです。そこまでくれば、
いや節子さんにとって、そういう節子さんにとってそれっていうのはどういう形で現れたんですか、節子さんに。最初はまずそのやっぱ最初そのそういう経験があって辛かった、それをあの後悔する自分がいて、なぜ自分それをそういう経かあの行動を起こした自分が分からない自分がいて、その記憶を胸に抱えながら何かあったんですか、それとも
私が
悔しかったとか、なんかどういう、
そういうことありますね。まず私 広島で
高校13歳の時ですね、13歳の時に、うんうん、その経験をされて、うん、でその後ちょっともしかしてその後
そうですね、その後センシティブなティーネイジャーの時代を過ごしたわけですけれども、一体私たちの体験したことは一体どういうことなんだろうと人生のことを深く考えますよね。死だとか生きるとか一体どういうことなんだろうと、特にミッションいわゆるミッションスクール、そういう精神面のね強調する学校にいましたから、そうした先輩の方々先生たちからいろいろのお話を伺って、じゃあ人間の生き方ってどうあるべきなんだろうと、そういう問題にぶっかかってそれをどう克服して、で克服したあとその命をどういうふうに生きればいいんだろうと、そういうことを絶えずティーネイジャーの時考えましたね。まあそれは大学に行ってもそうだったですけれども、特にハイスクール時代がその求めるっていうか道を求める生き方を求めるっていうそれが強かったと思いますね、
うん、なんか特に辛い経験とかありますか、特にその求めるがゆえにとか、求めてもなかなか見つかるもんじゃないですもんね、
うん、
特にまあそのティーンエイジの時代っていうの
は、ね、でクリスチャンの学校ですから礼拝なんかもあって、先生たちがその敵を愛するとかその頬を打たれれば他の頬も、ね、提供しろっていうそういうふうな教え、ずいぶんそういうことで質問しましたよね。神が愛の神であるならばなぜこういうふうな苦しみを人間に与えられるんだろう、神をなじるっていう風なのが普通ですよね。しかしいろいろと考えさせられて、いやこれは神の問題じゃなくて人間がやったことなんだ、で人間がお互いに殺し合おうってこう、でそれは人間に責任があると、まあちょっとやはり日本語不慣れですから、
いえいえ分かりますよ人間の責任がある、もしかしたら英語でも OK ですから人間責任
だから、まあ、社会貢献っていうふうなこと、まずその心の問題ですよね。私はその時にクリスチャンになったわけですけれども、でクリスチャンになれば社会貢献っていうこと、自分だけが楽な生活をしたんじゃまともな生き方ではないんだと、社会すべてが少しでも良くなるようにその貢献をすべきだっていうようなこと だからね、学生時代の時もね、初めて女性が選挙に選挙権が与えられたとか、ああいう時に最初の選挙戦ですか、その時からもうトラックに乗ってその女性の候補者のスピーチを手伝うとか、そんなこともいろいろやったんですよ。そしてあ台風があった洪水があったっていうと、みんな学生をね総動員して街頭に立ってお金を集めるとか、いろいろと広島大学の男の子たち女学院の学生たちみんな動員してね YMCA で集まって、あの頃の学生の運動若者の運動って素晴らしかったと思いますね、うん、そういうものの中心になって生きてきました。ですからそういうソーシャルジャスティスっていうふうなことに早くから私は目覚めていたと思うんですけど、で、まあ、とにかく大学を出て、学長の勧めで社会福祉っていうもの、特にグループワークだから将来は女性のリーダーにっていうふうなことを話されてて、それを目論んでたんですけれども、 でアメリカに行った時にね、私にとって非常に重要な経験があったと思うんです。アメリカに着いた時に、あ、広島から生き残りが来るっていうんで、新聞記者たちみんな待ってて、で、
節子さん、そのアメリカに行くまでのちょっとゆえ、それじゃ実際その怪我とかはなかったんですか、その被爆した後の
傷跡、
うん、傷とか怪我とかはなかったんですか、その時。
私あの頃はあのレディエーションの関係ではね、遅れていろいろと症状が出てきますよね。髪の毛が抜けるとか出血があるとか、そういうふうなことは私ありました。丸坊主にはならなかったですけど、この髪もなくなったんですよ。出血だとか内出血だとか、
そういうのね、そういうのをやっぱ友達には言われなかったとか、
まあ、お互いに見て知ってました。 あなたもなくなる、落ち出したねとかね、うん、
その時ほら皆さん結構被爆者はもう2年間しか生きられないとか言われた時あるじゃないですか、
だからみんなその頃は戦々恐々として生きてましたよ。朝起きて一番にすることは体中調べて、その斑点が出てるか出てないか、出たらダメだと。例えばね、10月に私の母校が山の中に掘ったて小屋を建てて、で生き残った学生たちに声をかけて読み物をして、 いわゆる学校が再開されたんですよ。で我々はそこに行って、そうですね、片道4時間ぐらい歩いたでしょうか。私は市外にもう逃れてましたからね、家族と一緒。それから市内へ入ってきて、駅を通ってまた山の方に行って、その学校に行ったんですけど、本当にどんなに嬉しかったことか。生き残ってたお友達もいましたしね。それで中には頭巾をかぶって学校に来る人もいるんですよね。変だなとは思ってた。それはね、その髪がだんだんだんだんなくなっていく、それを隠すために若い女の子たちですもの、それで防空頭巾をかぶって学校へ来てたんです。で毎日出席を取られて、あ、田中英子さん、何々さんって言われた、返事がないですよね。そういうふうにポツンポツンポツンポツンと名前が抜けていくんですよ。そういう状態だったんですよ、あの頃。だから今あなたがおっしゃった、その非常に戦々恐々として、明日は私に自分の番になるかしら、反転が明日は出るかしらって、それは確かにありました。で私の傷っていうのはね、ここに傷がありましたね。それから頭の中に傷があったんです。これもありがたいことに髪が生えて、私この間バンクーバーでの事故があって、それでまたここに頭の怪我をして、もうガタガタになってますけども、まあありがたいことにそういう切り傷っていうのはわずかでした、うん、でもありがたいことに、
それ女子高生としてそういうのを毎日体験していくっていうのはすごい精神的に
辛かったですね。あ、そう、自分の番かしらってね、
うん、しかもそのお友達がやっぱ亡くなられていくっていうのは、やっぱそれは
だんだんと
姿を消して、
そうなんですね、
大変だった。で
考えて、あの時軍隊で一緒だった人がいない、2人ばかり私覚えてます、生き残りましたけど、うん、その他何百人かの学生たちは町の中心部で、家屋疎開の勤労奉仕をしてた、その人たちもみんな姿を消してしまいましたよね。なんて言います、日本語で、ベプラーズ英語で、もうあの
消えてしまった、
うん、消えてしまったっていう
の。で、でそのじゃあ組長として、そのじゃちょうどその初めて学校が再開して帰ってきた時にはどういう感じでした？ウキウキしたのと同時にやっぱり
嬉しかったですね。今さっきも言ったように、そしてまた心配でもありました。毎日の出席を取られて、今日は誰の番かしらっていうふうな、うん、でも掘ったて小屋でしょ、でトタンが上に一枚敷いてある、窓も何もない、寒い風がピューピューピューピュー入ってくるんですよ。だからこうとしてこうしながら聞いてました。雨が降ればもうザーザーザーザー、トタンが屋根でしょ、だからやかましくて先生が言ってることが聞こえない。でもそれでも嬉しかったですね。お互いに命を共にした人たちがこれだけ生き残った。
何人ぐらい生き残ったんですか？
覚えてませんね。 で終戦後には元いた学生だけじゃなくてよその学校からも全部編入してきましたからね、
うん、ちょっと
はい、
ちょっと今ちょっと
妹さんのこと
妹さんとちょっと走って行ってくるんで、ちょっともう
分かります、
分かります、ちょっとじゃあ1時間ぐらいちょっと待ってもらってですね、もう一回ちょっ
と待って、 OK ファイン、
いいですか、ちょっと、
はい、じゃあ私も他のことを、うん、
すいません、すごいこういうことをお話ししていただく方は一応にほら節子さんです その精神の見方ですか、心理学の見方、すごいその、まあ、ちょっと西洋的じゃないけども、そういうフレームワークを使って個の心理っていうんですかっていうものをすごい中心に置いた見方をして、こういう話をしてくれる方もなかなかいないんですよ。結構皆さん日本の場合だとやっぱそういうフレームワーク自体がなかなかその個の心理っていう自分の体と自分のサイコロジーっていうコンセプト自体がないじゃないですか、あんまり。だからそういう意味ではすごい面白いと思うし、こういう話をぜひそういう記念館とかに行く方にして見てもらったらすごい分かってくると思うんです
よ、ね、分かってくるかしら。
でも本当最近ですよね、こういうの話されたの、日本の被爆者のこと、
うん、
つい最近でしょ、本当に宮下被爆者の PTSD っていう本、
ああ。いえいえ、見てませんけど。何それ、映画？
え、いえ、最近の本で、2、3年ぐらい前に出てたけど、本当に最近に本当に、
中澤とかなんとかおっしゃる方、うん、あの人ね、アメリカでね、使われてその、言葉をそのまままた被爆者に使わせて、ちょっとおかしいなと思いながら読みました。ね、うん、私は、うん、人様の理論をちゃんとこう、我々の上に置か
れて、違いますもんね、アメリカ人の世界観、日本の世界観。
そういう意味でね、デュストンが広島へ来て被爆者たちの心理的な、状況を研究されて、で本を書かれたんですけれども問題がありますね、
うん、彼自身が分かってないもん、
彼には私それ言ったんですよ、ある理論には非常に感謝してるけども、あなたの方向こう言ってくれた、例えば罪の意識っていうことを彼は無償に使ってます。
ギルティーみたいな感
じ。うんうん、それも問題があると思う。それをね、日本の人たちそれ丸飲みしちゃってね、あ、お偉い人が言うんだったら使ってもいいだろうって、それでもう全てをギルト、ギルト、ギルトでやってんの。だからそれも問題がある。なんで日本人ってもう少し臨床研究なんかをして、やらない
とか、ね、
外国の理論をそのまま当てはめようとしてる、言ってらっしゃ
い、はい、すいません、いいですか、
じゃあお皿を洗っておきます、
すいません、うん、もし時間があったらこれ
後で妹さんまだ食事してらっしゃらなかったら残りがいっぱいあるから、
わかりました、今、ね、
大丈夫ですね。 ちょうどアメリカに着いたのがビキニの実験をやったその年の8月だったんですよね。で、日本中が大騒ぎをしている時だったんです。それでアメリカの新聞記者たちもそのことを知ってて、今日本では大変らしいけれども、あなたはビキニでのあの水爆のテストのことどう思うかっていう意見だって正直に私の立場を話したら、もう大学の方へ署名のないヘイトレターがどんどんどんどん入ってくるようになって、それで学長がかばってくれて、郵便局からそっちの方に回さないようにして、それがショックだったですね。やはり
それはいつの話ですか。
1954年8月ですね。で、1954年のあれは3月でしたかね、ビキニがあったのは、
はい、
うん、ちょうどその時に行っても本当袋叩きに怖かったですよね。まだ大学を出たばかりの、まあその時にすごい覚悟が必要だったんですね。だから1週間ばかり学校に出ないでプロフェッサーのうちで一人で問答しましたね。口を紡ぐべきか、それともあえて公の場でこういう話をすべきかっていうことで、その時に大体の将来の方向が決まりましたけどね、まあ、それがアメリカでの最初の週の経験です。
じゃあその要するにその時から大体あのアメリカ の、 そのレポーターからなんかそういうもう一回ですか、ちょっとそのレポーター、アメリカのレポーター、女子大あのでその広島 の、 あの大学行かれて、その時にたまたまアメリカのレポーターに、ちょっとそれを言ってもらえます。
あ、今ですか、
はいはい
はいはい、
アメリカのレポーターに。
あ、広島女学院大学を卒業したその年に、私はアメリカへ奨学金をいただいて留学することになったんです。
それはその前に、でもその前にアメリカのレポーターからなんかそういう、
いや、その前
のことを聞かれて、
いやいや、それはついた後で、
ついてから、もう一度そのところ経緯がちょっと、
あ、そうですか、はい、もう一度言うの、
はい、
もう
一度ですか、す
みません。あ、広島女学院大学を卒業したその年というのは1954年ですけれども、その8月にアメリカに留学しました。で、ちょうどその年はビキニで水爆の実験がされて日本中が大騒ぎをした時でした。それでアメリカに到着するや否や、アメリカのメディアがですね、今日本では騒いでいるらしいけれども、あなた自身はそのことに関してどう思いますかっていう質問があったんです。それで私は大学を出たばかり の、ま、あのかなりナイーブな学生だったと思うんですけど、正直に言いたいことを全部言いました。するや、もう
どういうこと、どういうこと言われたんですか。
例えばもう南太平洋でアメリカが原子爆弾も悪いのに、それ以上にもっと怖い水素爆弾を実験する、それを1回じゃない何度も繰り返してやって、今度は最大の水爆を実験したと、そしてあの島民たちをあれだけ苦しませてるじゃないかと、おまけに環境破壊であの辺りの水域が随分やられてると、でそういうことを繰り返すアメリカの、まあ、良心を責めるっていうふうなことを批判的に言ったんです。そうすると自分の国の政策をチャレンジされたと思ったアメリカの人たちは随分怒っちゃったらしいですね。私にその署名をしない匿名ですね、匿名のヘイトレターを大学の方へ送ってくるようになりました。
それどこの大学ですか。
は
どこの大学。
バージニア州のリンチブルグカレッジって言うんですけどね。それで学長があのそういう匿名の文書を私の方に配達しないようにちゃんと郵便の局と連絡を取ってくれた。でそれで1週間ばかり私学校に出れなかったですね。こうってそんな脅かしの言葉をもらって、どうしたらいいんだろうと、あまりにもまっすぐに自分の信じるままに今まで生きてきて、アメリカに来た途端にこういう脅迫にあってと、 で随分苦悶しましたけれども結局より強い決断と覚悟でいや広島のことを語るべきだとそれが私の使命だっていう確信を強めたんです。それは一つの大きなさっきとなりました。
ちょっとあの音です。私のあれはあの換気扇か
な。あ、そうだ。あれをつけたものだ。ごめんなさい。
いいです。
あ、またやり返すの。私の話。
いいです。今のいいです。今のいいです。
いいですか今のは。
はい、はい、OK です。それで
そしてその後アメリカで1年でその後トロント大学院の方に来たんですけれども、やはりアメリカとカナダでは随分意識が違ってました。アメリカでは自分たちの国が広島長崎をやったんだっていうことを意識がある。ここに来るとあれは他人事だっていうふうに、あれはアメリカと日本の問題であってっていうふうな。でこのカナダの人たちは広島のあの原爆にカナダで作られたっていうか採掘されたウラニウムを使ってそれをエンリチメントしてこの近くでトロントの近くで、でそれが広島に投下された爆弾に使われたとか、あるいはマンハッタン計画に最初からカナダは参加してたんだとか、あるいはあの時の総理大臣が あの原子爆弾がヨーロッパの白人種の上に使われないで日本人に使われたっていうことは喜ばしいことだっていうことを日記に書いてたんですよ。それが発表されて、だからそういうふうなことがあるにもかかわらず我々カナダ人は全然あれと問題ないっていうふうなね、考えようとしない、考えるそれを避けたいっていうふうな、そういう態度が大いにありましたね。これじゃいけないと。でちょうど被爆30周年の前に思い立ってですね、あその時に日本に行って原水金原水橋で一緒にやってましたの世界反核会議っていうんですか、あれに出て多くの被爆者との出会いがあって、もう本当に体がこんなになってるおじいさんおばあさん方があれだけ頑張ってねやってらっしゃるのを見て、はあ、私ももっともっとしなきゃ、自分でやってきたと思うけど私がやったことはもう本当にわずかだと。特にあの栗原貞子さんって原爆詩人の方がいらっしゃるでしょ、あの人の詩っていうの非常に力づけてくれましたね。あの方と知り合いになって親しいお友達になったんですよ。あの方のうちにも泊めていただいたりしてね、うん、でそういう方を通して本当に私の今後の生きる道はっていうそういうものがはっきりと見えてくるようになりました、
うん、でカナダに行かれアメリカに行かれたのはご主人と出会ったご主人と出会ったのはいつですか。ご主人と出会った
それはアメリカに行く前です。まだ大学の学生の頃だったんです。
そこのところの話をちょっとプライベートでそのなんかすごいあったかみがあっていいじゃないですかでもそれは節子さんもほらやっぱさっきも言われたようにそういう精神的なサポートも
あの、ね、あの1953年だったかな、あの夏休みを利用してですね返上してあの北海道の美唄っていう炭鉱町であの奉仕をしたかったんです。というのはもう廃校に近い三井炭鉱の坊夫たちの生活が非常に惨めだっていうことで、日本のキリスト教団の方で国際キリスト教ワークキャンプっていうのを計画して、で世界の各国から学生大学生そして学校の先生たちを 招待してですね、30人ばかりの若者どもがあの美唄市の神社に宿泊したんだと思います。でこの手でセメントの袋を運んだり、あるいはレンガだとかを運ぶとか、まあ、とにかく重労働でしたけれども、私たちの労働を通してあのコミュニティセンターができたんですね。子どもたちが遊べるところ、親たちが労働組合なんかのミーティングをすることができると、でそういうコミュニティオーガナイゼーションのきっかけがそこで与えられた。その時に主人との出会いがあって、まあ、非常に親しくなりましたけども、主人の両親の方はすごく歓迎してくださったんです。即座にうちの息子が選ぶんだったらきっと立派な相手に違いないっていう。
ご主人は何人ですか？
カナダ人です。しかし私の方はそうはいかなかったんですよね。どこの誰かもわからない外国人のに娘をやるなんてこと考えられなかったでしょうね、うん、いくら自分たちは若き日に海外で生活したことがあったとしても、ですごい反対でしたけれども、それで私の決断を、まあ、そういう理由で促してくれたのは、じゃあ今あげようと言ってくださってる大学のスカラシップをいただいて、じゃあまずアメリカへ来て1年間勉強してみようと、果たして自分がアメリカで自立生活ができるかどうか、そしてまた両親に時間を持ってもらうこと、やはり時間を提供すればその時間を通して私たちのことを受け入れてくれるかもわかんない。でその期間、私の教会の牧師先生がたびたび足を運んで親に説得してくださったらしいです。ジムさん立派な人だから、もうきっとお嬢さんを幸せにしてくださいますよ、安心してっていうふうにね言ってくださったんですって。でその先生がワシントンでの結婚式にも来てくださいましたけれども、それで一足先に来て、そして1年後には主人も大学、日本の学校との契約も一応終わって帰ってきて、で結婚しようってことになったんですよね。でカナダ、自分の家族のいるカナダで結婚式したかったでしょう。でもあの当時カナダでは移民政策が東洋人に対して非常に険悪だったんですよ。カナダの市民権を持つ者のも近い、まあ近親でなければ入国させないと。それでじゃあバージニア州でっていうことにしたんですけど、今度バージニア州は白人種と有色人種が結婚させるっていうのは不法だっていう法律がある。だからカナダとバージニアの間でどこかで結婚しなきゃいけない。それでワシントン DC を選んであそこで結婚した、まあ、これプライベートな話だから別に疲れないでしょ、うん、ちょっと。
いやでもいいじゃないか、そういうなんか、ね、その節子さんもそういう、ね、そういうところもやっぱ大事というかね、そういうのがあって、でご主人さっきも言われてましたけど、それ以来、何年間結婚されておられるんですか、
うん、
何年間結婚されておられるんですか、そのご主人と。
54年ですかね、54年、孫も2人ありますよ。
お子さんは1人、2人、
うん、
お子さんは1人ですか、
2人、男でね、上は経済学者で、あのオタワの政府の連邦政府の方で働いてます。なんかこの間の話では、なんかヨーロッパのある国の経済コンサルタントをしてるなんて、一つの国に対してそういうことになってます。で下の方は、次男の方はあのエンジニアで MBA でやってます。一人は東京生まれ、一人は大阪生まれですけどね、うん、
さっきも言われてたんですけど、そのご主人のそういう、節子さんにとってご主人の存在っていうのはどうい
う。まあ主人のサポートがなくては私が今までやってきたことは本当にできなかったと思います大学を卒業するのも、私の書いた論文は全部彼に目を通してもらったんですもんね。 いくら日本では英語は大丈夫だって言われても、こちらの大学でね勉強しようと、それはあなたも経験がおありだけれども、うん、まあああいうとこからずっと反核運動も、彼も今まで元気の時は一緒にやってたんですけど、今は私と一緒に行動できませんから、いろいろとアイディアの面で私の書いたものに目を通してくれるとか、精神的なサポートしてくれるとかで、準備をする時に非常に私が一人で苦しむわけですよ。あの時のことを思い出しながらスピーチを書くと苦しいですね。でその時に励ましてくれるのは彼です。本当に感謝してます。
さっきも言ったけど、やっぱその人の前でそういう話をする時っていうのはしっかりしなくちゃいけないけれども、言ってましたね。ちょっとその話もいいですか。ちょっと
そうですね、いくら自分ではあこれが私の使命なんだ、やらなければと思っても、人様の前にもう何十人何百人っていう人の前に立ってお話しするっていうことは辛いことです。ましてやあの時のことを思い出して、そのことの意味を自分なりの解釈を与えるとか、そういうことをすると本当にもう胸がかきむしられるような思いがします。でもそうですね、その時にね一つの大切なイメージがあるんですよ。それは必ず私を導いてくれますね。あの4歳の幼い男の子、自分の身に何が起きたのかもわからないで苦しみながら、みずみずブーブーをちょうだいおばあちゃんって言いながら、薬も塗り薬も何もあったものではない、まともに飲みたいものも飲もらえない、本当に苦しみながら亡くなったあの幼い 子供のエイジのイメージを思い浮かべると、それがかえって私の力になり支えになって、壇上にあってもエイジの思いが私を導いてくれてます。やはりイメージっていうものは非常に大切ですわね。すごくパワーがあって、
でそれはただかわいそうと思うだけじゃなくて、思ったらどういう意味ですか、パワー。もう少し説明していただけますか。うん、
いやあの時かわいそうだった、その気持ちはありますよ。しかしかわいそう だけじゃなくて、じゃあ何が彼をしてそんなに苦しめたのかと、その苦しめたものをじゃあどうして私たちがなくすることができるんだと、そのために今私は人様の前に立って私の体験を話ししようとしてるんだと、そういうふうなやはり思考のプロセスがありますよね。だからあの時思い出して悲しかった、寂しかった、かわいそうだっただけじゃなくて、じゃあ私今どうすればいいんだと、何が目的なのかと、皆さんにあの地獄のような様を聞いてもらって、じゃああなたたち一緒に何ができますかねと、一緒に働きませんかと声をかける、そのためにあの苦しかったイメージを皆さんと分かち合うんだっていう、やはりそういう確信がないとお話できません。やはりね、人様の前に立つ時にはやはり英語でブレイスって言いますけれども、心を何て言いますか、強めるような、しっかりしなくちゃっていう、そういう号令を自分でかけているのは分かってます。それを絶えずしてます。
でやっぱりそのそれを支えてくれるのはやっぱご主人様、
主人があり、幼いエイジのイメージがあり、そして数千人のハイスクールの学生たちが広島の町の真ん中で家屋疎開の作業をしてて消えてしまったとか、もう焼けただれて真っ黒になって死んだとか、私の姉、義理の姉です、兄の嫁ですけれども、その人も学生を指導してて、もう二度と私たちその人と会ったことないんです、姉とね。でその人は幼い2人の子供を残して、その子たちが孤児になりました。で私の両親がその孤児になった孫たちを き取って育ててくれました。ですから私にとってはその人たちは兄弟、弟、妹っていう感じですね。一緒にあの苦しい時を生きました。
初めてこういうあの人の前で、女性の人の前でそういうお話をしたのはいくつですか？初めて人の前でこういう被爆のその時 の, あの体験のお話をされたのはいつのことですか？その時のことをちょっともう一度語っていただけます？
被爆の体験を初めてしたっていうのはまだ広島にいた時でしたね。まだ広島の大学の学生だった時にアメリカ軍の従軍牧師の方がその方の教会でお話をしてくれって言われて、一生懸命英語でスピーチを書いてそれを読んだのを覚えてます。それは日本ででした。でも本当にね、反核の思いでこういうことを話をするようになったのはやはりアメリカ、カナダへ来てですね。というのは今さっきもちょっとお話しましたけれども、そういう非常につらい目にあったと。で、日本で考えてる原爆の問題、水爆の問題とアメリカの人たちが非常にその防御的にね、ディフェンシブにね、あれは必要だったんだっていうね、そういう態度と、これはいけないと、我々の各時代の認識の差があまりにもギャップが多すぎると、少々苦しくてもこれはお話ししなきゃいけないっていう気持ちになったのが、あの匿名の手紙があった時ですよね。
ですから、なんか頼まれて話したんですか？
それまでやはりアメリカのその町でもお話はロータリークラブとか婦人会とか教会とか、あるいはハイスクールとかで、あるいは私のいる大学でお話をしたりしましたけれども。
それはなぜ皆さん、その節子さんの被爆者のことを知っておられたわけですか？
もちろんそうです。
それはその広島、それ広島め乙女か、それ広島から来たっていうだけでみんなが聞かれたの、それともたまたまそういう広島で原爆にあった方への、
私がそこのスカラシップをいただくお世話をしてくださったハンター博士が日本のことには詳しい方だって、で、あの新学期から広島の被爆者がこの学校に来ますっていうお話を学生たちにもお話ししてらしたんです。ですから大学の方もスカラシップを出すのにもうちゃんと私の身元を調査してましたから、それは分かってました。でも公にそれを知らせるっていうことはしなかったでしょうけども、たまたま新聞記者の人が新聞記事にしたっていうことで大きな波紋を起こしたんですよね。でもね、まあそれはそれでも、あの小さな大学町っていうと、そうですね、6校ばかりほど大学がありますね、あの町で。そうですね、4年ばかり前にその大学へ帰って行ったんですけれども、そこで Distinguished Alumni Award っていうね、非常に名誉なものをね、その大学がくださったんですよ。だから50年ばかり前のあの大学の立場と現在のその態度がね、随分変わってるのに、ちょっと感心して感謝してもらってきたんですけど、そこは広島女学院、あ、そうか、その町は広島女学院大学と姉妹提携をしている女子大学があるところです。ですから広島女学院の、あの院長だとか教授だとかいらして一緒にお話をしてもらったっていう記憶もあります。
その時初めて話す時のちょっとお話を、初めてそういう話をした時のお話した時、まあ、アメリカその反核の責任感を持ってですね、そういうアメリカ人とかの前でお話しされた時のちょっとことを思い出していただけます？どういう感じだったのか、やっぱ緊張されたのか、やっぱ
もちろん言葉のハンデがありますでしょう、日本から来たばかりで。ですからそれも手伝ったと思いますけれども、でまだアメリカに着いたばかりで、アメリカ人の意識がどの程度かっていうこともまだはっきりわからない、 着いた途端に広島の話をしてくれとか体験の話をしてくれ、まだその時は不十分なお話しかできなかったと思うんですよ。やっぱりね、こういうお話をする時には本当に相手の人に私たちの体験の意味がね分かってくる。ただ体験でこうして逃げただけじゃなくて、一体なぜああいうことが起きたのか、じゃあどうすればあれをやめることができるのか、他の人たちに経験させないようにするにはっていうふうなね、そういう、そういう何て言いますかね、皆さんに納得してもらえるようにお話をするには、やはりあそこの文化の土壌が理解できなきゃいけない。精神程度っていうか意識の程度が分からなきゃいけない。そしてまた自分自身の語学力もまとまでなきゃいけない。そしてそれ以上に私自身がどの程度まであの体験の意味を理解してたのかと、非常にそれは浅かったと思うんですよ。ただ私は自分の体験を話したと思うんですけれどもね、やはりああいう社会的な、ミリューっていうのは何て言うのかな、分かんない、
ミディアム、
うん、ミリュー、
ミリュー、
精神状況っていうかな、みんながあれは必要だったんだって言ってる
世論、世論、世論と同時に、
まあ、そのためにまず私がもう少し私自身のノレッジを深めなきゃいけない、広めなきゃいけないっていうことが分かったんですね。ただ私の体験だけを話したんではあの人たちとコネクトするものはないんです。あまりにもかけ離れた体験、アメリカ人のああいう撮ってる体験、それをコネクトする、ドッキングするとか、そのためにはやはりもっと歴史的な理解が必要だと。そしてあまり科学的なことはわからないけど、あれでもやはり科学的なこともわからなきゃいけない。心理的にどういうことに、どういう状態に我々はなったのか、で今のこの世の中が一体どういう心理的な状況で、ああいうその全ての人を皆殺しにするような状況をあえてすることができて、あの時にで今でもするぞとお互いに脅かし合いながら核兵器を作り合ってるって、だからそういう、だから道徳的な面から、精神的な面から、心理的な面から、歴史的な面から、あるいは科学的な面からも、やはりもう少し私の理解を深めなければ、相手の人に、聞いてもらう人に理解してもらえない、説得力がないと思ったんです。まあ、それから一生懸命勉強するようになりましたね。まず私それが第一歩だったと思うんです。で今でもそれは正しかったと思ってます。
それで勉強されて、やっぱその節子さん自身があの体験がどういう意味があったのかっていうのは、あの理解度っていうのは深まったと思われます。
うん、そうですね、うん、それがあってからこそ皆さんが、うん、ああありがとうと、私の心を動かしてくれたとか、そういうふうな返事が来るようになったんだと思うんです。聞いて、ああなんだっていうふうに逃げていかれないように、本当に私の気持ちが分かってもらうために、うん、だからそれにはやはり何度も話して、その都度今日はどうだったかしら、何人そが私の気持ちが伝わったかしら、どういうふうな返答を皆さんされたかしらと。
でそういうの必ず聞かれるんですか？必ずその Q&A じゃないけども、必ずその質疑応答みたいなのとかやられたりとか、必ず皆さんの意見を聞くようにされたり。
そうですね、それが大切ですね。うん、
でその中に結構変なことを言う人もいたんじゃないですか？
ずいぶんいますよ、本当にもう悔しい思いをさせられることはたびたびでしたね。
例えばどんなことがある
んですか？なんだ、あんたそんなに辛かった広島のこと言ってるけども、パールハーバーは誰が始めたんだって、戦争は誰が始めたんだっていう、そういうところのレベルと我々の言うレベルとちょっと違いますでしょ。だからそこもちゃんと説明できるように準備しなきゃいけない。
どう説明されてるんですか？
どう説明した？例えばパールハーバーのこと、 まず大切なことは、国際法ではその非戦闘員シビリアンを対象にインディスクリミネートアタックをするっていう、不必要な苦痛を与えるっていう、市民にですよ、戦闘員じゃなくて、それは非合法だっていうことになってる。でそういうことと、そういう点でパールハーバーと広島長崎は違いますでしょ。あれは戦時中に戦闘的なその爆撃をやって、その狙ったところは湾のそばの 空港でしたよね。もちろん何人かのシビリアンは傷をつきましたよ。しかしその数は非常に200人ばかりでしたかね。でも広島の場合はもう全然、広島長崎の場合は全然シビリアンを対象にしてインディスクリミネート、無差別ですかね、無差別にバンとやっちゃったっていう、そういうところに随分の違いがあると思うんです。で数の上からとしても何十万と200人とでは違う。もちろん命の尊さには一人でも違いますけど、しかしやはり基準がありますでしょう。だからそういう国際的な法律の面からの理解っていうものをちゃんと理解してもらわなきゃ。
で初めて節子さんがそういうことを話すためにどう感じられます？今でもよく話されると思うんですけれども、そういう話をした後の、する前とした後の話とか、そのする前は結構そのさっきも苦労されるって言われてましたけども、うん、どういうプロセスでそういうことが起こっていくんですか？
ちょっと分かんない。
だからその結構やっぱその何か依頼が来てですね、こうこうこうでこういう場所でこういう話が場所があるから講演を頼まれると、そこからやっぱいろいろと節子さんは、まあ、返事をされたら、まずどうやってその時返事は必ずどうやってするんですか？その責任感みたいなのを感じて、やっぱ必ず。
そうですね、もちろん責任感ですね。
どういう
責任感？遠いところまで飛行機に乗って旅するっていうのはよほどの覚悟がないとできないですよ、はい、特にこのような年になるとね、うん、それで？
それで例えばそれでその原稿を作って、
うん、
そのお話をされて、
うん、
でお話を終えて、そういうどういうやっぱそういう時どういう感情の変化があるんですか、節子さんの中では。
まあ今度大田湾に行ってインビテーションを受け取った時は、このグループは非常に進歩的で前向きでいいお仕事をしている団体だから、もちろん私 100% 協力しなきゃいけないと思って旅をしたんですけども、でそこはお医者さんだけじゃなくて医大の学生も来てましたね。でそういうところの会議ではね、お医者さんも学生もカナダの医師会からクレジットがもらえるんですよ、そういう講演を聞きに来れば。日本でもそういうことしてるかしら。うん、それで人権、核兵器と人権のお話をしたんですけれども、そうですね、どの程度3人がパネルに出てて、もっと時間があって十分にお話ができると思ったんですけど、そのディスカッションの時間が限られてて、あ、どうだったかな、どの程度皆さん理解してくださったかなと思ってた。で帰ってみると E メールで、あの回のイバリエーションだっていうのが来てたんですよ。それはなかなかいいことだと思うんですね。あ、よかったよかっただけじゃなくて、こういうところが良かったとか、例えば情報が豊かであったとかで、私はあの人のお話でそのあの日の体験のお話にすごく心を動かされたとかね、そういうふうにそれぞれが言ってるわけですね。ある人は何て言ったかな、うん、話がちょっとこう飛び過ぎてたっていう、それは短時間で大きな話題を出されて、ですから こう要点しか私つまんで話してなかったのね。だからああ皆さんいい将来のスピーチのいい役に立つことを言ってくださったと思う。そうですね、それに対する私の反応、いや私はそういうふうにイバリエーションをしてもらったっていうことは本当に良かったと思います。
さとこさんの心の中でどう、やっぱそういうのは話すたびに結構やっぱ楽にはなる、
話すたびに楽になる、自分の責任を果たしたと思って、
果たしたと思って楽になるか、なんかその今まで心にやっぱまあ溜まったものを出せたとか、まあさとこさんの前もいろいろお話されてるからですけど、
いや私の心が少しは楽になるとか、うん、そういう相手の人が理解してくださって、ああよかったと、いや私自分で決断をすることができましたと、私もこの運動に入ることにしましたって言ってくださると、本当に苦労して遠くまでやってきた甲斐があったと思いますね。そういう反応だったら、
でもそういう反応がないってか、
ない時だってありますよ。
その時はどう思われます？
悲しいなと思いますね。せっかくこんなに苦労して反応がないっていうのは一体どういうことなのか、本当にその人が聞いてないのか、理解してないのか、あるいは深い反感があって、何でも反核論者の言うことを反対する人たちが必ずいろんな会に出てきますからね。だからなぜその人たちが反応しなかったのかからまず考えなきゃいけないですよね。ですから後でその会の司会者の人たちに、どの程度までここの人たちはこの問題を理解してたのかしらと、あなたたちどういうふうにして準備したんですかとかね、で今後どういうふうにこの人たちのフォローアップをする予定ですかとかね、だからその主催者側との連絡を絶えず取り合わなければ、ポツンと入っていってお話して帰ってしまったんじゃもったいないですよね。せっかくの苦労が水の泡になってしまうような気がします。でもね、こういう例もあったんですよ。昔ボストンに行ってある大きな教会で体験を話したことがあるんですね。それから10年も20年も経った後で、反核医師の会っていうのがありますよね、アメリカで。でそれである要件があって、そのオフィスに電話したんですよね。でなんとかなんとか博士いらっしゃいますか、お話したいんですけれどもって言って、あ今お留守です、じゃあね私の名前はソヨラ・オセスコって言います、カナダのトロントに住んでますけど、その先生に電話をしてくださるようにお願いしますって言うと、私の名前聞いて、えあなたがセスコ・ソヨラですかって、イエスって言うと、私はあなたのお話を何年前にボストンのどこどこでお話聞きましたって、であの時の衝撃は大変なもんだった。であのお話を聞いて私はこの運動に参加する決断をしたと。今私は反核医師の会のオフィスで事務を取ってます。だからあの時に私が老いの話をしたんですよね。ただ一人の老いだけではなくて、あの幼い子供にこういう体験をさせたっていうことで、今生きてる何百万の子供たちの命を考えましょうと。だから一つのケースを多くのね、世界の子供たちに連結させて、我々の道徳的な責任っていうものはどうなんでしょうっていうふうに、それで彼女もそれを考えて私のエイジの話を覚えててくれたんですよ。だからやはりお話をするときに、抽象的に論理的な理論的なことだけお話するんじゃなくて、やはり体験のお話、その思いがけないところで話をキャッチして、あの時のお話の理由で私は今の私があるんですなんて言ってくださると、本当に苦労した甲斐があったと思います。
で現在でちょっと今このそうですね、ちょっとそのじゃあちょっとだけ戻って、あの経緯的にあれなんですけども、ご主人と結婚されて、アメリカで奨学金の勉強されて、そこからパーッと今まで、
でここのトロント大学に来て、
もう一回ですか、じゃあそれ
じゃあ、その後日本に行ってて、
奨学金でバージニア大学も行きました
。そうでトロント大学院に来て結婚して、でここに来て、でその後日本へ帰ったわけですよ。で漢学に何年間かいて、でまたトロント大学の方に帰ってきたと。そして日本にはもう帰らないことになって、こちらで生活を始めて、私の本職の草食動物の仕事を始めました。
トロント大学で何を勉強されたんですか？
社会福祉、だからあそこで講師もしてました、大学院の学生たちをね、で一生懸命働いて、まあ、私もカナダでの生活が身につくようになったし、子供たちもだんだんと大きくなったし、で被爆30年っていう時も間近に迫って、待てよ私どうしよう、しなきゃいけないことがいっぱいあるけど、今まで子育てだとか自分自身のプロフェッショナルカリアを築くとかいろんなことでそれができなかった。で私は何とかしなきゃいけない。でそれで日本に行って、世界反核運動ですか、あの会議に出て、で被爆者の人たちからの感動を受けて、でそれを私の将来のガイドラインにすることにして、でその時に思いついたのが、まあ、日本に行って初めてその被爆の写真だとかフィルムだとかいろんなものを目にして、これがないとダメだと、いくら言葉でね話してもやはり一見はね、自分にしかで、で市長に、広島と長崎の市長に会って、私はこういう展示会をしたいと思うけれども協力してくださいませんかって言うんで、もう広島も長崎の市長もすごく協力してくださって、もういろんな写真だとかいろんなものをね送ってくださる、フィルムだとか。でそれで1975年ですか、その30周年記念を期して、で市役所とかねいろんなところで展示会を始めるようにやったんですよ。それがもう本格的に運動を起こすっていうことになったですね。
でそれ以来運動を起こすっていうのは
いろいろとやってきましたけどね、カナダの政府から私なんていうの、勲章をいただいたっていうのをお聞きになった？あ、本当。それはカナダで最高のシビリアンに出る勲章ですよ。それをこの反核運動とか、社会福祉の面でも私貢献しましたけども、それでいただいてるのでびっくり、日本から来た人でそういう幸運を預かった人はあまりいません。二世の人たちではいますけどね、まあとにかくもういろいろなところからそういうふうなレコグニションを受けるようになった。まあそれだけ私まっしぐらに走ってきたと思うんですよ、いろんなことをして。
今では例えばどういう活動をされてるんですか、この本当にこの過去5年あたりは。
今やってることっていうのはやはりいろんなところから声がかかってきますから、各地もあって講演をしてます。
あとは
次はワシントンに行きます。来月4月だわ、この22日に行くんですけれども、それが終わって�帰ってきて、今度はニューヨークの NPT のあれで、サリバンさんが準備しているものがあるし、それから被団協で国連内部でやはり展示の会をされるっていう、でそういうところで皆さんにスピーチをするようにっていうんで、合計2週間ニューヨークに滞在しますけどね、で8月にはまた日本に行ってその会にまた出ようと思ってます。やはり私もそういう人の集まるところに行ってちょっと受けてこなきゃ、こっちで出すことが多くて、 去年はね、いや、ピースボートで行った時にニューヨークにお話して、去年の2月にやはりワシントンに呼ばれて、核兵器拡散防止条約うんぬんっていう会議がありますよね。そこで被爆者の人3人ほど、15カ国からのもう最高の人たちが集まって、日本の川口さんっていう元外務大臣の人がいらっしゃるでしょ、その方とオーストラリアの元の外務大臣のエヴァンズさんが音頭を取って始められたことですけれどもね。でもまあそういうところに出て、その人たちと一緒に夕食をしながらこの核の問題をね話し合うことができたっていうのは素晴らしかったと思うんですよ。被爆者の口からそういうことを聞くっていう機会は、そういう高官の人たちにはなかったと思いますけれども、
実際その節子さんとしてそういう政府の高官とか、そういうあのまあ本当にポリシーの面とかでもいろいろ影響力のある人に、実際そういう自分のそのストーリーっていうのを話するときにどう感じます？なんかその手応えありますか？それともやっぱどう
手ごあの自分のストーリーを話しするっていうよりも、そのストーリーを基盤にした私の思いを聞いてほしいと、非合理な非合法のね、非道徳な非人間的なね、こういうものを使ってインディスクリミネートにね敵を殺そうってね、今敵が誰かもわからない時に、まあまた新しい敵がちょっと出てきてますけど、まあとにかくもうごめんなさい、今の質問何だったか知らん。
どういう、まあ、手応えがあるのかどうか。
手応えがある。
手応えとか、どういう感じで、どういう感じですか、それは。どういう感じというか、どういう責任、まあ、節子さんとしてはどういう風に感じられるのかな。感じられるの
か。やはりね、そのワシントンでの会議があった、その国防長官してた人がですよ、大統領のそばにいるような国防長官なんかが一緒のディナーテーブルで、あなたの明日の話を楽しみにしてますなんて言ってくださるね。ですぐ話が弾むでしょ。で本当に私の言いたいことを聞いてくださってるっていう、その思いは非常に嬉しかったですね。でその会の後かな、いやその前の国連に行った時に、国連のバンキームーンが司会をして、イーストウェストインスティテューズっていうのがあったんですけど、そこにはキッセンジャーもやってきてお話をして、私はその時の感激は未だに消えないんですよ。今までこの人たちはアームスコントロールだとかそういうことを絶えず話してた人が、今はアボリション・オブ・ニュークリア・ウェポンっていうところまで話がもう飛躍しすぎるぐらいしてる。嬉しかったですね、それは。で、午後のディスカッショングループに行った時に、あるそのグループで、そこでお話してらしたおじいさんの方は、元レーガンが指名したロシアとアメリカとの、軍縮、核軍縮の、チームのチーフだった人なんです。その方が皆さんの前で、いやもう本当に我々が安全にこの世に生活するためには核廃絶以外にはないんだと、私たちがもう何十年も被爆者のとしての経験を通して言ってることをそのおじいさんが言ってんですよ。核廃絶しか方法ないって。それがある限り、いつ誰がどれを使う、今は政府と政府のあれだけじゃなくて、テロとかなんとかそういうのがあってっていうふうにね、話してるんですよね。私は感激して、あなたは私の気持ちを代弁してくださった。それを私たち被爆者はもう何十年も訴え続けてるんですよって。あなたのような高官の方がそういうことを言葉にされるのを見て、私は本当に脅威であり 喜びであるってね。それで他の若い連中がね、だけどねアンバセダーって言ってるの、だけどもあなたそういうふうに言ってらっしゃるけれども、そういうふうなディサーマメントに向けての動きっていう、いつ始められることに、Oh, we can start it tomorrow っていうふうな、じゃあベリフィケーションはってね、検証ですか、検証の方法で、じゃああなたのご意見は、Oh, don't worry, we have technology, we can verify, that's no problem。 あんな高官な人がですよ、そういうふうに言ってくれてるんですよ。自分の孫たちの時代を考えて、その人たちの将来を考えるときに、我々の道徳的な責任を、政治家がそういうふうな道徳的な発言をしてるんですよ。私はもう感激しちゃってね、本当に夢見た思いでした。だからあのワシントンにニューヨークにもそうした人が随分いらっしゃるっていうことを発見しただけでも、私にとっては大いな救いだったと思うんです。でも同時にインダストリアル・ミリタリー・コンプレックスがありますから、ペンタゴンがありますから、いくらオバマが言ったってこういうその、ね、名言を発してくださるような政治家がいらしても、やっぱり強い組織だったものがありますから、皆さん苦労なさると思うんですよ、オバマだって、うん、だからこそ今私たちが声を揃えて、オバマ頑張ってとね、そのサポートを何とかの形で伝えなきゃいけないと思うんですよ。それをやりましょう。今それを皆さんに掛け声かけてやってます。
ちょっとだけいいですか、ちょっと最後の質問なんですけども、
は
い、
OK、
ちょっとおとれかしいですか、最後の質問の前におとれだけいいです
よ。 OK、 トイレ、あの電気は左側入って、暗闇に入って、私もあなたにおしゃべりしてるようにもう全然こっちに意識がなくて、
いや私こっちに話してもらおうか、
その方がいいかしらね。
で、そうか、それで今では結構そのお忙しい日々をずっと送られて、毎日のようにじゃあ結構お忙しい、さっきあのまだ仕事が終わってないってお話してましたけども、他になんかその今のじゃあその 将来的な計画というか、まだまだやりたいことがある、
自分の書き始めてるものを書き上げたいですね、日本語と英語で。
どういうものを書いておられるんですか？
それは北アメリカにおける、まあ、一被爆者の、まあ、一生といいますか、どういうふうな思いでこういう運動を何十年も続けてきたかと、そのプロセスの痛みや苦しみや喜びや、そういうものを全部まとめて書いてるつもりなんですけど、苦しいことも多くあります。
例えばどういう意味で苦しいことっていうのは、例えば
例えばどういうことなの、まあ一般の人は、まあ、核の問題っていうのはもう無意識的に避けたいと、聞きたくない、煩わされたくないっていう気持ちがありますよね。それにもかかわらず、私たちはその人たちに強引に私の言いたいことを聞いてちょうだいっていうんじゃないですけれども、やはり話し続けますよね。そうするとやはりこう距離を置いて節子さんと話をすると、話がこっち行ってしまう、それは避けたい、書くなんて考えたくない、もっと楽しい音楽会だとか美術だとかそういう話題だけにっていう、ね、一線を引きたいっていう人が多いですよね。でもそうじゃなくて、一緒に考えようと、一緒に活動しようっていう人もだんだんと多くできてきますからね、うん、だからそれを慰めとして、もうこの地球の全ての人に私たちの思いが伝わることはないでしょう、まあ、それを願ってますけど、それは
それを見て、その人とのやっぱ距離が増えてしまった人もいると、
距離を超えて一緒に働いている人が、
同時にやっぱそういうことを、そういうあの、まあ、さっき言われてたんですけど、節子さんみたいにそのがむしゃらに走っていくと、やっぱそう、ついその周りでそのやっぱり距離を置いて出てくる
人も、一緒に走れないっていう人もいます。
そういう時やっぱ悲しいっていうか、やっぱり
でもどうしようもないでしょう。例えば被爆者だってですよ、最初声をかけて一緒にこういうこと始めますから一緒にやりましょうって言っても、いや私は今忙しすぎてできない、それ口実ってことは分かってますよ。ただそういうことに関わりたくないから、被爆者でありながら一緒に働くってことをやめたいと。でも理由が分かるからこそ、その人たちにあえてこうプッシュして一緒に行動を取れっていう号令はかけられないですね。やはりその人の気持ちを、まあ、重んじて、その人自身の心の動きがあって、あ、私も一緒に走りたいわとか歩きたいわっていう人が出る、そういう環境を作り出す。例えば今度ピースボートの上で一緒に100日も生活を共にして、非常にいい結果がありましたよね。今まで話したこともない、過去を振り返りたくもなかった人たちが、あ、私も帰ったら何かしなくちゃ、何をしたらいいんでしょうと相談を持ちかけられる、嬉しいですよね。だから100日の間にこれだけも心の動きがあったんだと、成長があったんだと思います。やはりね、あの苦しい過去のこと、それから抜き出るっていうような言葉がよくないな、それから脱皮して、あ、私も何かをしなきゃ、死にきれないっていうふうな思いになるまで、そうあるのが私はまともだと思います。いつまでも逃避して、それがああいう経験がなかったかのごとく生きてるっていうのは、それはあの逃避の生活だと思うんです。
でそれがいつ変わるんですか、それは逃避の生活からそれを突破していくっていう、
それはその人個人の生活の状況によるんですよね。それが日本であろうとカナダであろうと、どういう人との出会いがあったとか、どういう本を読んだとか、何かの集会に行ってこういう素晴らしい講演を聞いたと、もう私立っても座ってもいれない、何かしなきゃ、 どなたと相談すればいいんでしょうっていう。だから一人一人の違った体験があると思うんですよ。
でもその節子さんのすごいところはそれをずっとどんどんどんどん やり続けていくという、それはどういうあれがあるんでしょうかね。その元にはそれしかないという。
それを続けていく。
やっぱたまに思いません。あ、もう疲れたから何回も本当に旅行出てって言ったらもう疲れたからやめようとか。別にしなくてもいいわけでしょ。別に誰にもしなくちゃつかん、別に法律を犯してとかいうわけでもない。そういう中であえてする。そういうところのなんかその気持ちとか責任感みたいなのなんかちょっと説明してもらえますか。難しいかもしれませんけど。
まあそれは私自分個人のことしか言えませんけれども、やはりそれはモラルの問題だと思うんですよ。感情体験だけではなくて、いろいろと思考を重ねて、そしてそのプロセスの後、私の生きるべき道っていうふうな、だからそれはやはり結局はモラルの問題だと思うんですけどね。人間としてどうあるべきかっていう。だからでもね、今おっしゃったようにそういう一人の決断が、深い広い決断があったとしても、もうしんどい、疲れた、やめようと、それは分かります。私自身何度それを思ったかと。続けていかれませんよ。何かそこにフィードしてくれるものがなければ、ヌーチャリングっていうかね。だからやはりこういう活動をする人は周囲にいろいろとサポート、ネットワークって言いますか、お互いに支え合う人たちが周囲にいてくれないと、一人では独走できません。だからそういう意味でこのトロントにも電話を取り合うとか、E メールで連絡し合うとか、そういう仲間が必要になってくる。絶対にそれなくしては運動ってできないと思います。それでもね、やはり遠い外国にやってきて、そういう私の気持ちが分かってくれる人もたくさんいますけれども、でも時々、ああ同じ体験をした被爆者がもっと近くにいて一緒に話し合えるとどんなに助かることかと、そういう願いもあります。時々そういう意味では孤独を感じますね。日本ではまだね、何十万な、何十万ですかの被爆者がいて、被団協っていうのもあるし、いろいろなグルーピング、ティームがありますよね。だからその団体に入れば、その団体と一緒に動くとか、そういうわけにいかないんです、ここではね、運動するのに。
一人です。
ね、だから、
そういう時にでも支えになるのは、やっぱそういう本周りの人と。
そうですね。あそわいになるジョーだって、最近はこういう公の場で話ができるようになりましたからね。本当に喜んでます。嬉しいです。
さっき、多分もしかしたらそのうちの一つとして、その中に、そのエネルギーの根源にあるものが、そのさっき、節子さんが言われたその被爆者としての責任ってよくお言葉が使われますけども、そこのその被爆者としての責任っていうのは説明していただけます。それってどういうところから来る、どういう責任かなんか、まあもう言われて、また同じようなことになるかもしれませんけ
ど、被爆者の責任ってやはりああいう体験をした人っていうのは広島と長崎の被爆者しかいませんもの。この世では考えられないようなことが起きて、それを体験したんですもの。で、その思い、頭脳に浮かぶそういうイメージとか、そういうもの、私は写真もできない、フィルムも作れないけれども、あなたのようにそういう技術を持っている人にお話しすることによって、あなたたちがそれを映像を作ってくださると。まあ、とにかく あの時の体験を一人でも多くの人たちに理解してほしいと、ただ聞くだけじゃなくて本当にそれを理解してほしいと。ちょっとごめんなさい、今の質問は何でしたかね、もう一度。
被爆者としての責任の、
だからその体験を通しての思いっていうものを皆さんに話して理解してもらうように、そして理解だけじゃなくて行動に移してもらうように、そういう動きを取るのが私たちの責任だと思うんです。
それはなぜ責任になるんですか、そういうことを経験
したら。私たち経験したんだもの、あんな怖いこと、非人間的なことを経験した。だからやはり体験者の言わなきゃいけないこと、書いたこと、そういうふうなことを読んだり考えたりしてほしいと思いますね。なぜそれが必要かって、ごめんなさい、
あなたの質問。私もなぜそれが責任になるのか、体験したっていうのは、
ね、他にそれを説明できる人がいないから、体験者しかいないから、だから苦痛であってもそれを伝えることは我々の責任だと思います。
じゃあ最後です、これは私最後の質問です。これは私皆さん聞いてるんですけども、じゃあ節子さんにとって、節子さんの人生にとって、その原爆とは何ですか。
言葉でも文章によってでも表現できない、まるで人類の消滅の暗示のようなものを見たような気がしますね。初めてああいうことが人類に起きましたけれども、それがまた起きうるんだっていう、非常に気味の悪い予告のようなものを受けましたね。だからこそ私たちがそういう思いを他の人間に、人類に経験させないために語り続かなきゃいけないんだと思うんですよ。そしてあの時罪のない人たちがあんなに無残な虫けらのような形で殺されていったっていうこと、だからあの人たちの死が犬死になんて古い言葉だけど、お分かり？無駄に、死が無駄にならないように、もう死はもうすでにあったことだから取り返すことできない、だけどもあの死によって何かより良い世界が作られるように、その土台にあの経験をさせなきゃいけないっていう、だからあの人たちの霊のために、それはもちろん大事です。で同時に世界の人たちにそういうことが二度とあってはいけないっていうことを理解してもらう。原爆とは何か。まあ今の予告っていうか、それは一つですけれども。であれで、一人一人の人間の人生ってものがもう揺すぶられて、もう本当に まともに言えないわ。
もしもう少しその節子さんの深 外的なもんじゃなくて、そのもっとあのパーソナル的に節子さんの人生、ある一人 の節子さんという人間の人生の中でという形で答えてもらいます。もう少しその、
そうですね、時々思うことはね、もしあの原爆を経験しないんで済んだんであれば、私の人生ってどういうふうにあっただろうと。やはりあまりにも失ったものが大きすぎて、それをいちいち考えている暇がないですよね、実はね。というのは、やはり子供であってティーネイジャーになって大学へ行って大学に行って、そしてプロフェッショナルとして働いて就職して家庭を築き子供ができっていう、どんどんどんどんと前もって動いてもあったもんじゃないですよね。もうお寺がなければ、もう
家族のおかげで、結局節子さんの中では、節子さんなんかすみません、あんまりあれですけど、節子さん その人生にとって、その節子さんの中ではやっぱその何か崩壊してしまったの、これもちろんね、普通の女の子みたいに暮らせなかったとか、まあいろいろそういうこと、そんな本当急に大人になってしまったわけですよね。急に大人っていうか、本当にその13歳で死とか生とか、まあ、考えなくてもいいことを考えなくてはいけない状況があった。
考えなくてもいいっていうんじゃなくて、私やはり被爆者として普通の人たちが経験できなかったことを経験したっていうことは、ある意味ではプラスになったと思うんですよ。我々の世界観っていうか人生観っていうものがより深く広くなったっていう、そのプラスになるもの、それはあると思うんですよ。ですから今さっきお話した時に回復っていうのは問題があると。回復は、うん、いや、で今何の話でしたか、
ね、それプラスだけども、同時にやっぱそのマイナス、
マイナス、
もちろん家族の崩壊とか、
うん、ね、そうです。大切なそういう人間関係っていうものが失われてしまった。
そういう、たまに幸子さんの中では、そのプラスのためにそのマイナスを、は意味が、そのバランス、プラスのためプラスでマイナスを補えるかっていうふうには。
いや、それは補うことできないでしょう。失ったものを失ったものだから、それは正直に自分に言い聞かせなきゃいけないことだと思います。
それを常にプラスプラス言い聞かせる、そのプロセスがたまにすごい大変なんじゃないかなと。
辛いですね、辛いですね。
で現実にやっぱそのマイナス、人間としてはその、ね、マイナスの方も失ったことを考えてしまうっていうのは普通ですからね。
まあ、私こういう分野にいますからね、カウンセリングだとか、ね、そういう精神面で、だから本当に信頼できる人たちにはそういう心の中をね、共にね旅をしてもらう、話し合いができる人があるっていうこと、それがないと本当に真剣に自分の体験したことを理解しようとして、それをアクセプトしようと、アクセプトってあったことをあったがままに受け入れるってことですね、否定しないで。それをしたいんですよ私ね。でもやっぱり引っかかるところがいろいろとあっちこっちであって、そういう時にはやはり信頼のできるそのプロフェッショナルな人たちと一緒に語り合いの場がなければ、私生きてこれなかったと思うんです。ただ生きるっていう意味で食べて寝てだけじゃなくて、精神的に生きるってこと。泣きたくなるわこんなこと話してると。でも時たまこういうふうに私の心の中を探るような会話に進むと、やはり助かりますね、私自身。もっともっとこういう機会が本当はあるといいんですけどね。で、被爆、広島、長崎にいらっしゃる、日本にいらっしゃる被爆者の人たちに、こういう機会がたびたびあるべきですけれども、例 例えば被団協なりいろいろなピース団体があってもそれをやってないようですね。それがこの間のピースボートでのインタビューで全部出てきました。だから帰って何とかしたい、何しましょうって言うんで、いやこういう団体があるからこういう団体に入ってなさったらって言うと、いやそこには入りたくないってね。もっとでも私も日本のことがあんまり分かんないからあそこへ行ったらどういうかできない。
日本は団体入ると思ったらね、また団体は
ね、団体でね、うーん、みんなをこう動かしてるみたいでね、うん、でもね私広島長崎昔々ここで研究費をもらってリサーチに行ったことがあるんですよ。その時に原爆病院に行って眼科とか内科とかいろいろとあるんですよ。でも精神科っていうのがないのね。これおかしいですね、精神科はないんですかって言ったお医者さんが、いやいや原爆はあの基地外を作らなかったですからって言われて、はあ、これが精神科のレベルなのか日本でと。それは昔のことで1980年代のことです。長崎行って同じ質問したんです。同じ返事返ってきました。原爆は人間を狂わせなかった。で精神医学っていうものそういうもんじゃないですよね。狂った人をまともな人間に作り変えるっていうことじゃなくて、それだけじゃない、それもありますけれども、そうじゃなくても正常な人であってもある経験によって体験によってもう凄まじい傷を負ってる人がいっぱいなんですよね、広島長崎には。それが理解できずにその傷を少しでも早く癒す方法っていうことを講じてない精神医学心の人たちに私は質問しましたよ。その時に質問がなかったですね。一つはね、ある臨床心理の人が、広島にいらっしゃる人がおっしゃった、いや正直なことは広島ではできませんって。やっぱり被団協のような団体がガンとしてて、うっかり被爆者の行動に否定的なことを言うとやられると、それが怖いと。私驚いた反応だったと思います。それでも正直だったでしょ。いやこちらでもね、うっかりユダヤ人のことをちょっとけなすと、あ、アンティセメティズムだと、ブラックのこともなんかそういうアレルギー的なものができて、被爆者に関してもそういうふうなことが言えるらしいですね。でもまっともかくも被爆者の人たちが本当にお互いの心を支え合うような場を専門家の精神医学者たちがやるべき、率先してやるべきだったと思うんですけども、でも広島では私の知る限りあそこで総社大阪の人たちのグループがあって非常にいいお仕事をしましたね。
あ、その安全の場所を作るって難しい
です、ね、そうです、うんうん、うん、
それは日本でもどこでもそうですけど、
それはやはり政府の人たち理解しないんじゃないかしら。そういうところにはお金を出さない、人を雇わない、
まあ、理解しても、まあ、そのほら現実問題としてその経済的にとかすごい、やっぱパッと早い話で30分っていうわけにいかないけど、そういうやっぱすごい、それだけかなりのすごいその経験のある、そういう聞く側と、そういう意味ではそういう聞く側っていう方の、私には所詮聞く側ですから、聞く側の方のなんていうか責任感、聞く側の方もただ単にパッと聞いてハイビデオ流してっていうわけにいかないと思うんですよね。いろいろなことを、それ今いろいろ考えてるんですけども、なかなかそのちゃんとした聞く側の方のちゃんと視線をちゃんとできてなくちゃ、聞く側ですから、リスニングの方が、やっぱそのこの言いたくないじゃないですか、なんか怖いじゃないですか、その安全、ちゃんと安全な場所で安全な人じゃなくちゃな、こういうところをそういう扉を開けてしまって何をされるかわからないみたいなところがある。だそういう意味でなんかすごい、だからこれは本当に次世代とか、我々は本当に日本人が、本当にもし日本人がまあ日本人だけってわけじゃないですけど、まあ、同じ言語とかいう意味では、まあ、日本人ですよね。そういう意味で我々が本当にこれから真剣に追求していくんだったらば、本当にこの次世代ですかね、次世代我々の世代っていうのは本当にこれ真剣に考えてどうやって聞けばいいのかっていうのをまず考えなきゃいけないんじゃないかなと思ってるんですけど、 うん、まあ、確かに正直問題そう考えて僕もってここまでいろいろ聞いて最初の頃はすごい難しかったですからね。5年間ぐらいかってやっと、まあ、最近はいろいろその、あの、聞けるようになったんですけど、やっぱり難しいですね。
きついですよね、被爆者と話をするのは。
きついけど、やっぱその分すごい勇気もつけられるし、やっぱその反対側っていうのはすごいすごいものがやっぱだからできて、僕私の場合もその節子さんとそんな節子さんのレベルじゃないですけれども、やっぱやっていけるっていうのあるんですけれども、やっぱりそのすごいそれのそれなりのその自分がやっぱちゃんと自分が何をしたいか自分に根がついてなくちゃ、
うん、
吹っ飛ばされてる。本当に
辛い、本当そうですね。
節子さんみたいなあのなんかそう慣れてるかとか本当に吹っ飛ばされた。あとたまにほら僕もよくも全然田舎で全然今まで喋ったことない初めての人がよくあるんですけど、結構やっぱそういう方もガーッとやっぱ出してしまうから、すごいそのアフターケアとかあと手紙とか出して、うん、こうできましたよとか、あのそういうのもすごいやっぱパッと結局私もパッと帰っちゃうじゃないですか、
うん、
だからそういうのもちゃんと気をつけて、うん、本当にね、もしかしたら2日間ぐらい一緒に入れてとか、うん、いろいろ話できたらいいんですけども、そういうわけにもいかないし、だからそういうのすごい一回開けてしまった扉っていうのはね、で結構だからそれで高血圧になったって言われる方もいられるし、
うん、
皆さんね本当に特にやっぱその前がやっぱ苦しいですよね、
うん、
そのだから皆さんちゃんと僕もあの予定入れて、結構それ前に皆さん結構高血圧になるとか、あの胸があのなんですか、結構血圧が高くなったりとか、そういうこと本当健康私としても責任の負えないことになるかもしれないじゃないですか、
うん、
そういう意味で私としても怖いところもあります。
うん、
でもその節子さんがやられた時に100人の聞いたインタビューっていうのはすごい、被爆者の方が被爆者の方がインタビューする人
も面白
い、
そう、
いろんなこと
素晴らしい経験でした。本当に頭が下がりました、一人一人のねたくましい生き方を聞かせていただいて、うん、よく生きられたなと思って、一緒に涙をした人たちもいますよ。うん、
ありがとうございます
なんかごめんなさい、カメラ全然意識しないであなたにおしゃべりしてこんなに適当にエディティングしてくださいね。
言い残したいことがあったら、
うん、
なんか言い残したいことがあったら言ってください。
さあ自分でオーガナイズしてないから、うん、まあ、とにかく私が歩んできた道をカナダの周囲の人たちが理解してくれて、それを政府まで持って行って政府で勲章をくれたっていうことは、あ、やっぱり聞いていた人たちがいるんだなと思って私は感激しましたね。ね、で後をついてくる人たちを養成するっていうことをね、今一生懸命やってますけどね、そのためには一つある大学で奨学金を出してます。毎年何千ドルかのねお金を出して、その人たちに各軍縮についてね研究をさせて、大学院のレベルで、まあそういうことを少しずつこう重ねてきてますからね。
システムのレベルでの、システムレベルでの、
そうですね、うん、
すごいです
大きなことですけどもね、やっぱりできますよ、
それは
やれば。
ありがとうございました、
ご苦労様でした。
これはちょっと今あの